今日は、煩悩について、詳しく知っていただきたいと思います。仏教で、この煩悩という、心について、教えられておりますが、この煩悩と言いますのは、文字通り私たちを煩わせ悩ませるもの。この煩悩があるために私たちは日々苦しまなければならないと教えられております。またこの煩悩があるために私たちは真如、真実が見えない、いわゆる真実が分からずに、悟りを開くことができない。だからこの煩悩を減らし、煩悩を弱らせ、煩悩をなくしていく、このなくした世界を、涅槃と言います。この涅槃に到達するのが、仏教であります。で、この煩悩についてですね、まず、代表的な煩悩を、六大煩悩と言います。まあ、煩悩は、詳しくいろいろ教えられますが、煩悩の中でも大きな煩悩、まあ、代表的な煩悩を、六大煩悩と言います。今ここに、書いておりますが、貪欲、真に、真意、愚痴、慢、義、悪見、悪見とは別名、不正見とも言います。悪見とは逆さまに物事を見る考え方ですので、正しくない見方、間違ったものの見方、考え方、まあ、これを悪見と言います。この煩悩の中でも大きな煩悩が6つ。まあ、さらにね、この6つの中でも最初の3つ、貪欲、真に、愚痴。これが非常に力の強い、代表的な煩悩でありますから、これを三毒の煩悩といって、猛毒を持った。この3つが、まあ、特に煩悩にとってですね、強い力を持っております。まあ、この後のですね、慢とか義とか悪見もですね、実はこの三毒の煩悩からまた形を変えた、変形した煩悩とも言えます。まあ、この後ですね、さらにまだこの六大煩悩、これ根本煩悩とも言いまして、根本の煩悩でありますので、それに対して、まあ、始末、枝葉にあたる、末にあたる煩悩がこの後ね、20ほど、有識では教えられまして、まあ、その細かい煩悩も全てですね、この三毒の煩悩、ここからですね派生したり、ここから、まあ、変形した形で、まあ、具体的な心の表れとして、有識では詳しく教えられております。まず煩悩を理解するには、まあ、この貪欲、真に、愚痴、あと慢、義、悪見、まあ、これをですね、まず正しくどういう煩悩であるかを知る必要があると思います。まあ、言葉としてはね、私たち、慣れ親しんだ言葉ではありますけども、じゃあ正しい意味はどういう意味なのか、まあ、今日はですね、この煩悩についての定義解釈はいろいろ仏教の本に書かれてるんですけども、まあ、そのいろんな仏教の本の中で一番権威がある、しっかり整理されてですね、妥当な解説、まあ、いろんな仏教の本がたくさんあるんですけども、それをですね、もう全部読まれて、それを総合的にですね、しっかりとまとめ上げた本、まあ、これがですね、玄奘三蔵の書いた上有識論という本があります。そこにですね、この煩悩についてのこの解説が実に細やかに詳しく、ね、整理系統立てて分かりやすく教えてくださっていますから、まあ、今日はその玄奘三蔵の定義を通して、まあ、正しい煩悩の意味を知っていただきたいと思います。まだそれを知ることによって、これを自分のね、心をとしてですね、受け止めて、でこういう煩悩を抱えているのが自分であると、まず これを知ることからですね、こういう心確かにあるなと、それを知ることによって自覚して、そして減らしていくことができます。まず自覚しなければ煩悩は減ることはないです。まず自分とはどういう姿をしているか、どういう煩悩を持っているか、まあ、これを知ることが大事ですから、そこをね明らかに知っていただきたいと思います。じゃあ早速、見ていきたいと思います。まずこの貪欲でありますね。この貪欲について、まずこれ一言で言いますと、貪欲とはですね、よろずのことに、むさぼる心なりと、まずこう簡単に、注釈することができます。よろずのもの、あらゆるものにむさぼる心が貪欲ですね。まあ、貪とは、むさぼる欲とありますように、むさぼる心、まあ、これが貪欲です。じゃあこの現状三蔵は貪欲をどのように、定義されているかといいますと、まあ、ちょっと難しくなりますけども、しっかり話いたしますので、このようにおっしゃってます。いかなるのか貪欲とするか、うとうぐとの上に先着するをもって小となし、よく無頓をさえ、苦を生ずるをもって業となすと、まずこう言われております。どういう意味かと言いますと、このまず頓というのはですね、頓欲というのは無さぼると、うと言いますのはこれは我々の住んでいる世界、仏教では大きくですね三宇と言いまして、私たちは三つの世界に生きているとこう言われまして、まあ欲界、色界、無色界と言いまして、その三つの世界に私たちは生きていると、まあ、それを仏教で、三宇とも言います。でその、我々の住んでいる世界 に対して貪っていると、これが「う」ですね。そして「う」「ぐ」とあります。「ぐ」はこれですね、この世界を生み出しているもの、まあ具体的の「ぐ」ですけどね、備わるとか、この世界を生み出しているもの、まあ生み出している原因と言ってもいいですけどね、この世界を生み出しているもの、さまざまなものがありますけれども、そういうものに対しても貪っていると。うーと、この住んでいる世界と、この住んでいる世界の、まあこの、生ずる原因、世界を生み出している原因、それに先着していると。これが、貪欲の本質、本性なんですね。そして、この貪欲が、苦しみを生まれさせる。これが具体的な働きと。この現状三蔵は我々の心の仕組み、この善とか悪とか、それ以外にもいろんな心の働き、まあ、全部で51を教えてますけどね、それぞれこの現状三蔵はこの心の働きについてね、二つの面から明らかにしております。まあ、これが生という言葉で表す、これ生はですね、この心の本質的な意味ですね。本質的な意味、第一義、貪欲とはこれが貪欲ですよというね、本質的な働きを仏教で生と言います。まあ、現状は生とおっしゃってるんですね。生とは性質の性ですけどね、まあ、本性の生とか、まあ、真理を表した言葉でもあるんですけども、第一義、ね、本質的な意味合いを生と言います。そして業といったら、これは働きというんですね、行為ではなくて働き。この業とあった場合は、これは行いという意味と、あと働きという意味があります。具体的な働き、まあ、第2義ですね、具体的な働きを業と言いますね。本質的な意味合いと具体的な働きとして、どのように私たちに起きてくるのか、2つに分けて、心の働きについて現状は述べております。まず1つ目の働きは、 戦略とあります。まあ、これは、戦はこれですね。染めるという感じです。染めるというのはこれは煩悩のことを言います。あの、昇進下にですね、枠前煩部、新人法とあります。あの、枠前の枠も煩悩。この戦、ね、これも煩悩であります。まあ、戦という漢字はこれは、染まると書いてますが、染まる。私たちは煩悩に染まっている。だから、この戦という一字で、煩悩を表すことがあります。まあ、仏教ではですね、この煩悩について、いろんな言葉で表します。この戦の一字で、私たちは煩悩に染まっていると。まあ、心の汚れと言ってもいいですかね。まあ、煩悩と言ったら、心の汚れ。まあ、その煩悩に染まっている。で、染まっていて、執着している。着はこれ、執着の着ですね。煩悩に染まり、執着。まあ、これ、戦略といったら、これ、執着ですね。この世界と、あと世界を構成しているものに対して、執着する。これが、貪欲の、本質的な意味合いだと。そして、この貪欲の問題点はですね、まあ、これはこの後ですね、全部そうなんですけども、この煩悩に対して善が教えられます。で、この煩悩をですね、退治する。これをなくすにはですね、これと反対の概念の働き、いわゆる善でありますけどね、この善心を起こしたならば、悪心、煩悩は消えると。こう教えられます。この煩悩を減らして、この善心が起きるんじゃなくて、善心が起きれば、善の心が起きたならば、その瞬間に悪心である煩悩は消えると教えます。まあ、これをですね、仏教では、この光と闇に例えて、この煩悩をですね、闇に例えて、光が差し込んだならば、その瞬間に煩悩は消えると。で、この光に当たるのが、仏教で教えられる善であります。善心で。で、この貪欲の反対の、言葉が無頓という言葉ですね。ここにですね、無頓を抑えるとありますけど、この貪欲の反対の言葉が無頓と言いますね。むさぼらない心、無頓。このむさぼらない心、これが善なんですね。で、このむさぼらない心、これが素晴らしい善を生み出す。この素晴らしい善、無頓を冴える。冴えるとは、障害となる。この貪欲によってですね、私たちは、無頓というね、むさぼらない心、この善心を妨げてしまうんだと。無頓が起きれば、貪欲は消えるんですけども、この無頓を妨げるもの、私たちが執着するために、貪欲を起こすことによって、この、ね、素晴らしいこの無頓という心を妨げてしまうんだと。まあ、これが、この説明ではですね、善弱をもって生となし、無頓を冴え、冴えとは障害の生という字を書いて、このね、むさばらない心を遮ってしまうと。そして、苦しみを生み出すと。今、我々が苦しむのは、この貪欲が大きいです。ほとんど四六時中ですね、我々は、むさぼることが多いんですけどね。仏教がなければ、ほとんど貪っていることがありますが、その貪欲、貪る心によって、つまり執着することによって、私たちは苦しまなければならないんだと。こうですね、教えられております。だからこれは非常にこの貪欲、これまた大事なというかね、正しく知る必要がありますね。これによって私たちは、苦しみますので、この貪欲をね、退治、ね、直していく、減らしていく必要があると。まず、ね、これはどういう心であるか、ということをまずね、知る必要があります。もう一度言いますと、この、貪欲の定義ですけども、いかなるのか、貪というか、うと、うぐとの上に、戦略するをもって、生となし、よく、ね、無頓 の無頓をさえ遮り、苦を生ずるをもって業となすと。こう言われてますね。で、この、もう少し言いますと、この、うというのはですね、今、先ほど言いましたように、三うということですね。三う。三つのうということはですね、私たちの住んでいる世界を、欲界、色界、無色界と言いますね。まあ、仏教では私たちの世界を六道で教えたり、あるいはこういう三界で、三つの世界で教えることがあります。これをですね、三界とも言いますし、また、この万事楽器もまた後でね、お話ししたいと思います。この三つの世界で私たちは生きていると。これを三界ともあるいは、三とも言います。まあ、この三界と言いますのは、我々が生きている心の世界であります。欲界と言いますのは、まあ、一番精神的ではレベルの低いね、段階で、五欲で幸せになれると思っている世界を欲界と言います。五欲が満たせたら、幸せだと思っている段階。ね、食欲、財欲、色欲、名欲、睡眠欲、まあ、そういう欲が満たされたら、幸せだと思っている、まあ、これが一番ある意味程度の低い、ね、時の、状態。ここから次私たちは色界に上がると言いますね、まあ、一般で言いますとこういう欲では幸せになれないと。色とはこれ物質ですよね、物の意味を表すんですけども、まあ、いわゆる芸術ですかね。例えて言いますとこの欲じゃなくて魂を込めて打ち込んだものに人は心打たれますから、この絵画とか彫刻とか、まあ、そういうものと、まあ、言い換えてもいいかもしれない。本当はそうじゃないんですけどね、まあ、ちょっとレベルの高い語欲じゃなくてこの魂を込めて打ち込んだもの、そういうものに魅力を感じ幸せだと思うのが色界で、さらにそこからですね、そういう形あるものでは幸せになれないと。こう思ってさらにね、精神界、もっと心を見つめていって、心のね、精神状態を高めていく。色ではない、無色界、ね、物質ではない。いわゆる哲学とか思想。哲学に幸せを求め。あるいは、思想というものに幸せを求め、心の喜び、心の安心満足を求めていく。まあ一般の人を見るとね、大体この欲界、語欲から芸術に幸せを求める。さらに哲学や思想に求めていくと。まあこれが普通一般の私たちが幸せを求める段階と言ってもいいと思いますね。まあだんだんレベルが上がってますけども、仏教ではこの三がいずれもこれはですね、本当の幸せではないと。これを超えたところに涅槃があると。この煩悩をですね、最後克服した世界が、この三界から離れた世界。まあ、これが涅槃と言われる世界であります。で、私たちは、このまず貪欲があるために、真実がわからない、ね。まずそもそもこの貪欲が起きた理由は何かと言いますと、自分がわからないから、我を生み出した。がそもそも問題です。自分がわからないので、仮に心の外に私を投げ出して、そしてこれが自分だと、虚像の自分を作ったんですね。我が自分だと思った。そして、自分というものをしっかり守るために、ね、自分というものを演じるために私たちは貪欲を起こすんです、ね。これが自分、これが自分と。今住んでいる世界に対して、有識がわからないから執着するんですね。これが私なんだと。世界に執着したり、世界の様々なものにね、現実世界の様々なものに執着して、これが自分だと思いたいんです。そしてそれに対して執着する。まあこういう語欲で幸せになれる。あるいは芸術で幸せになれる。あるいは 哲学や思想で幸せになれると。これが自分だと。これを得たら自分が幸せになれると。これが自分だという思いでこういうものに執着する、あるいはこれに関するものを集めて囚われ執着する、これが私たちの実態だと。まあ、しかしこの執着しても、ね、無常でありますから必ず執着は引き下がります。それで執着するから必ず、ね、苦しみを生み出しますよと。だからこの、まあ、煩悩を減らすにはですね、この我が自分ではないと、やはり有識ですね、私とは、ね、有識であると、業が自分だということが分かれば、この我についての囚われ、これ仏教で我執とも言いますが、この我執が、なくなっていきます。だからこの天神菩薩の教えもですね、有識をいかに徹底させるか、有識が分かった分だけこの貪欲という煩悩も減っていくと。まあ、この後真に愚痴もねそうですけどね、結局自分が分からないから我を作り出して我に執着し、そして煩悩を起こしていくと。だから我がまさに煩悩と言ってもいいですね、我があるから煩悩を生み出したと。もし我々にこの我執がなければ煩悩を生み出すことはありません。私とは有識であるということが分かれば、我にとらわれる気持ちがなくなって、この三界にね、この三雨に貪ることもなくなり、この世界のものはね、借り物であり自分ではないということが分かりますから、貪ることがなくなるから、ウーやウーに先着、ね、執着することがなくなる。そうすれば、無頓も起きてきますから、昼夜病めていけば、ね、無頓も起きやすくなる、むさぼらない心も起こせるし、ね、苦を生ずるということがなくなりますよ。まあ、こうですね、有識では教えられております。まずここよろしいでしょうか。はい、これが、まあ、貪欲の定義であります。じゃあ次にですね、真理に行きたいと思います。この真理についてでありますが、この真理ということでありますけどね、まあ、これ一言で言いますと、この真理についてはですね、我に我に背くことがあれば必ず怒る心なりと、こうまず一言で、表すことができます。我に背くことがあれば必ず怒る心なりと、まあ、この真理も同じでありましてね、先ほどのこの我から我を生み出したところから苦しみが起きると。我に背く、我に合わないものがあると私たちは怒ってしまうんだと。もし我がなければ、我が自分でないことが分かった人には、有識が分かった人には怒りはないんです。我に背くことあれば必ず怒る心ない、これを真理と言います。現状三蔵の、詳しい定義、今のはこの現状三蔵の教えを簡単にまとめた言い方なんですけどね、現状三蔵は、どのように定義しているかと言いますと、この真理については空と空との上に増位するをもって小となし、無心をさえ、無心、無心とはこれまた真理のないところね、無心をさえ、真理の反対を仏教で、無心と言います。怒りなき心、この無心をさえる、妨げる、無心をさえ不安と悪行の所へ、いわゆる拠り所、不安と悪行の所へ、源拠り所、所へたるをもって業となすと、こうおっしゃっておられます。これはどういうことかと言いますと、まずですね、この真理というのはですね、まあ、真も怒り、意もこれ怒りであります、ね、まあ、真の場合はこれ目が真剣とありますけどね、意味から言ったら、ね、目を開いてカーッと怒るような、そういう意味合いがこの真理はあると思いますね。まあ、言い理由ならばこれは土が2つありますから、まあ、根に持つ怒りというふうに言うこともできると思います。で、この真理とはですね、何に対して怒るかと言いますと、 苦しみというものと、あと苦しみが備わると書きますね。ウーと同じように苦しみと苦しみの原因となるもの、苦しみと苦しみの原因となるものに対して起こる怒るのが真理。憎悪とあります。憎悪とは、憎悪は憎しみ、いわこれ怒りですね。だから憎しみというのはやっぱ怒りなんですね。もちろんこれもですね、まあこれはこの貪欲もそうなんですけど、実はこの愚痴から来るんですけどね、後で説明しますけども、愚痴という真理がわからないところからこの憎しみも起きてくるんですけども、憎しみと言ったらやっぱ怒りなんですね。憎悪、憎しみ、怒り、苦しみや苦しみや苦しみの原因となるものに対して憎悪する、これが本質的な意味、ね、怒りの本性、本質は、第一義は、一番目の意味は憎悪である。ここは別にね、難しい言葉ではありません。そしてこの真にはですね、この無心という、これ素晴らしい心、怒りなき心、これを妨げてしまうこの無心という心の障害となるもの、これが真理であると。無心を冴える、冴えるとは障害の障と書いて冴えると書きます。無心を冴え、そして不安と悪行の所へ、よりどころとなるところとなすと。私たちが不安や悪い行いをするのはこの真理からであると、こういうふうにですね、ズバリおっしゃいます。まあ、私たち日々不安に生きることがあります。またね、多くの悪行、悪い行いをすることがありますが、これが原因となって、真理が原因となって不安が起きてくる、悪い行いをするようになるんだと、まあ、こう現状三蔵は、言っております。まず、もう少し詳しく言いますと、まず最初この苦について、ね、この苦についてはですね、この有意識ではですね、三苦を教えるんですね。まあ、普通苦といったら有名なのがね、四苦悪ですね、生老病死、生きる苦しみ、老いる苦しみ、病の苦しみ、死の苦しみ、あと愛別離苦、ね、愛する者との別れ、ね、御蔵へ苦、嫌いな人と会わねばならない苦しみ、そして愚不得苦、求めても得られない苦しみ、で最後ご恩情苦で、この存在そのものが苦しみであるというね、まあ四苦悪が有名なんですけども、この有識ではこの苦の解説でですね、この苦とは三苦であると、こう言われています。三苦、まあ、これもね、知っておいてください。この苦しみをいろんな分け方を仏教でします。その一つが三苦、この三つの苦しみに対して我々は怒りを起こすと、こう言われますね。三苦、苦苦、そして苦苦、苦苦、苦苦、そして行苦。これを仏教で、三苦と言いますね。これに対して私たちは怒りを起こすんだと、こう、解説されます。苦苦、苦苦、行苦と言いますね。どういう意味かと言いますと、まず最初の苦はですね、まあ、現在苦しいと感じる、今嫌だと思っているものが苦です。今嫌なことが私たちありますよね。それが苦なんですね。それはどうしてかと言ったら、私たちは我があります、ね、この我を、ね、我が自分だと思っている、本当は自分じゃないんだけども、仮の自分なんだけども、この我が自分だと思っている、この我はですね、仮の自分だからですね、無常によって崩されます。だからこれを私たちはですね、執着して守ろうとするんですね。しかしどれだけ我を守ろうとしても、この諸行無常でありますから、ね、この江戸という世界はですね、この我を否定するものが周り中にあるんです。だからこの 我に対して仏教で他と言いますね。我他別の世界に生きている。ただですね、この我を否定しにかかるんです。この我に執着すればするほど、この我を否定する物柄が周り中にあるんですね。これは人でもあるし、また環境も、周り中のものがいわば他になって、ただ我をですね、この実際、この否定するように感じてしまいます。我を強く持てば持つほど。だから、我の強い人ほど、この後不安、悪行で苦しむんですけどね。で、この我に執着すると、我を否定する、今、我以外のものが、苦しみとなるんだと。嫌なものに対する苦しみです。これを仏教で苦と言いますね。まあ、現在苦しいと感じる。ね、この我以外の全てのものに対して、私たちは怒りを覚えてしまう。これが苦ですね。苦は、これ壊れると書きます。壊れる。これは、楽しかったものが崩れる苦しみ。いわゆる、この我というものは、これ無常でありますので、本当の自分じゃないから、借り物ですからね。この必死で、このこだわり、ね、囚われて、変わらないように努力してますけど、無常でありますから、必ず壊れるんです。我というものは。それで、この、壊れるときにね、崩れる。絵はこれ、壊れるね。楽しかったものが崩れ去る不思議。これこそが幸せだと思っていた。掴んだ後から壊れる。いろんな楽しいことをしてもですね、続きませんので、無常という真実の目の前、真実を目の前にすると、ね、もう抗うことはできない。楽しかったものが崩れ去る。この我を守ろうとしてもですね、この我は無常であり、保つことはできないので、我を崩すものが周り中に他として存在しますから、ね、壊れる苦しみを感じる。この、壊してくるもの、ね、幸せを壊す、我を崩すもの、それに対して苦しみを感じる。楽しかったものが崩れる苦しみということで、エクが教えられます。そして、行苦。これはですね、諸行無常の行です。諸行無常というね、これが真理でありますね。諸行無常。まあ、この世は諸行無常。厳粛な真理。誰もこの諸行無常に対して抗うことはできない。否定することはできません。今ですね、我が安定し、ね、今まだ壊れない状態。今自分が幸せであり、ね、周り中もそんなに我を否定してこない状況が、ね、ある程度保つことができても、ね、未来を考えると不安になるんです。なぜならば、今の私の我は仮の自分であり、ね、本当の自分じゃないから、これが自分なんだろうかという不安もあるんです。もしこれが、ね、本当の自分であることが分かっていたら壊れませんので、有識が分かっていたら有識は壊れません。業も壊れません。でも我は、これは仮の自分、自分で作り上げたもの、こね上げたものですから、どうしても不安が残ります。今どれだけ我をね、こね上げて、ね、しっかり固めたにしても、諸行無常というこの真理を目の前にすると、必ず崩れるものであり、壊れ去るものです。それで、今幸せであっても、ね、まだ壊れないと思っていても、未来を考えると不安になる。この諸行の行ですから、ね、刹那刹那、ね、瞬間瞬間、ものは召しております。心も変化していますね。瞬間瞬間、刹那滅といって、一刹那一刹那変化している。物も心も変化しております。だから未来を思ったら不安になるんです。今幸せでもね、未来を明らかに見ると不安になるから、今何も不自由しなくてでもね、未来を考えたら私たちは不安になります。お釈迦様もですね、この行苦に驚かれたんです。ね、王様の王子でありね、何一つ不自由なかったお釈迦様。ね、いわゆるこの世の幸せは全て満たされていた。しかし、不安を感じた。苦しみを感じたのは、この行苦なんですね。だからこの三苦で言うならば、この行苦がある意味、苦しみの根本と言っていいですね。もしあえて言うならばね、この行苦は苦しみの根本。 だこのようにね、まあ、一応これは現在苦しいと感じる、ね、過去に対する苦しみ、未来に対する苦しみと、こうね、過去、現在、未来と分けられますけども、この未来に対する苦しみ、まあ、これが実は、ね、本当の苦しみなんです。今幸せでも未来考えたら必ず 100% 今の幸せは崩れます。いわゆる涅槃というね、仏教で言われる幸せを体得しない限り、今我々凡夫が持っている幸せは必ず諸行無常の前には跡形もなく崩れ去りますから。だから、ね、これ業苦を解決しなければならないんですね。で私たちは、この真理がわからない。ね、我が自分だと思っているから、この我を崩すものが今目の前にも存在するし、今目の前になくてもどんどんね、崩れ去っていきますし、これから未来を考えたら今の我もね、いつまでもあるわけじゃないという不安に覆われて、結局苦しみだらけの人生になると。だから我が自分だと思っている限りは苦しみはなくならないし、これが自分、これが自分と執着すればするほど怒りで苦しむようになります。だから怒りをなくすには根本的にはね、この我というものは私ではないと。我習を減らして、有意識を知る。有意識を知る以外に、根本的にこの怒りをなくすことはできません。この無心をね、起こすためにはやっぱり教えを聞いて、教えを信じて、有意識の教えを深く学んでいかなければ、この怒りなき心を起こすことはできないんですね。で、私たちは、この怒りを起こす対象は苦しみ。この三苦が苦しみの対象です。この三苦がこの苦ですね。そして、この苦苦。これはですね、苦しみの原因となるものを言います。この苦苦と言いますのは、苦しみの原因となるもの。ということなんですけどね。これもいいですかね。まあ、苦しみと、そして苦しみと原因となるもの。じゃあ次行きましょうかね。それで、あとまあ、この、苦しみと苦しみの原因となるものに対して、怒り。これが真理の本質。で、この怒りによって私たちは、不安が起きるね。これやっぱり私たちね、なくしたいですね。不安。どうして不安が起きるか。まあ、怒ると当然ですね、やっぱ跳ね返りますから。有意識で、ね。怒りをぶつけると、ね、周りからですね、この怒りをぶつけられるように、やっぱり不安、どうしてもですね、跳ね返って苦しみます。だから、この不安というのはもちろん怒りだけじゃありませんけどもね、まあ、怒りがやっぱり、大きいと思いますね。怒りによって、心がこの仏教で不安住と言いますよね。不安住、安住というところがあるんですね。安らかでとどまる、この不安住にさせると言われますね。不安住を生ずる原因が真理だと言われます。そして、この怒りによって、相手をね、殴ってやろうとか、傷つけてやろうとか、ね、不利益なことをしてやろうとか、まあそういうよからぬことを私たちは起こすので、悪行を作ると。だから、怒りによって、まず心が不安になるし、そして悪い行いを次から次へと、ここからまたいろんなまだ煩悩が起きてくると。だから、これは恐ろしいですよと。まあ、特に煩悩の中では、この、貪欲と真理、これが最も強い働きがあります。だから、有名な、ニガ学道の例えでは、ニガという例えがありますね。二つの川。あれ全部煩悩を表すんですけどね。二つの川は、ね、右が貪欲、左が真理で、欲と怒りに代用させますね。なぜならば、仏教では、この貪欲と真理、これが一番勢力が強いからなんです。これがもう煩悩を代表させるんですね。だからもう煩悩といったら貪欲真理、それはこの我ですね。この我が、満たされたならば ますます執着をする。楽寿というのは、ね、これは貪欲によって私たちは楽を求める。そして我が否定されると苦しむ。これ苦寿と言いますね。私たちの人生といったら楽寿苦寿、この二つの心で、いろいろとおります、ね、私たちが普通幸せと感じる、楽と受け止めるのはこの我が認められたり我が満たされたら私たちは楽、幸せというものを受け取り感じます。逆にこの我が否定されたり我を認めてもらえなければ苦しみと感じると。だから私たちの楽か苦、これはまさにこの我なんですね。我が満たされた時に私たちはもっともっとということで、楽事が欲しいから、ね、貪欲を起こす。また自分の我が否定されると苦しくなって、この我を否定するものに対して怒りを覚え、苦しみと感じると。だから仏教では、本当の幸せは、楽事でも苦事でもないと。舎事ですね。まあ、福、不楽事とも言いますけども、楽でもない、苦しむでもない舎事。この我が薄くなれば、有識が分かれば、この舎事になります。いや、執着を捨てた、我執を捨てた受け止め方ね。どんな結果も、現実もね、あるがままに受け止めることができる。今まで凡夫であったら、苦しみと思われたものでも苦しみと感じなくなる。まあ、今まで楽しかったことでもそれほど楽しみじゃなくなると。あるがままに現実を受け止めることができる、穏やかな、これがまさに、涅槃なんですけど、あるがままに煩悩を起こさずに、煩悩が吹き消された状態を仏教で涅槃と言いますけども、それはあるがままに現実を受け止めることができる、これが仏教でいう実は本当の幸せであると、まあ、こう教えられます。まあ、この苦しみの大きな原因の、ね、一つは貪欲、そして嗔、まあ、これがまさに私たちの人生を苦しみに染めてしまう、ね、大きな煩悩であります。この二つが煩悩をまさに代表させますね。よろしいですか。はい、じゃあ三つ目いきたいと思いますね。愚痴、愚痴についてですけども、この愚痴についてでありますが、一言で言いますと、この愚痴とはですね、略して痴とも言いますけどね、愚は愚か、痴もこれ病だれで知恵が入院している。まあ、正確には、この知はですね、これ、疑いと書くんですね、本当は。いや、真理に対して疑ってるんです。真理に対して疑ってるから、本当はこの字が正しいんですね。でも今はちょっと字が違いますけど、ね。真理に対して信じられない。病に、心が病にかかって疑ってる状態。これが愚痴。この愚痴が実はですね、この愚痴から本当はこの貪欲も嗔にも起きてきたとも言えます。そしてこの後ですね、愚痴から疑いも起きてくるし、悪見も起きてくる。この愚痴からあらゆる煩悩が起きてくると教えられます。まあ、これ非常に大事な、言葉であり、ね、正しく私たちは愚痴について知る必要があります。まず一言で愚痴の解説をいたしますと、これはよろずの事物の理に暗き心なりと、まずこう言ってますね。よろず、あらゆる事物、ことや物柄に対して、あらゆる事物、ことや物の理、理とは道理、真理に暗い心、これが、愚痴であると、まずこう一言で、注釈いたします。まあ、それをですね、正確に、現状三蔵の言葉で少し難しく言うならば、この愚痴とはこう言われますね。いかなるのか愚痴となす。諸々の、理と字との上に明暗なるをもって生となし。よく無知をされ。無知とは愚痴のない心。この無知が素晴らしい善なんですね。 愚痴のない心、無知、これを遮る働きが愚痴であると。無知を遮る、遮り、障害とし、一切の増善が諸へ、よりどころたるをもって業となす。もろもろの理と字の上に明暗などをもって小となし、よく無知を遮る、一切の増善が諸へたるをもって業となす。まあ、これが、まあ、正式な、愚痴の、定義であります。これはどういうことかと言いますと、まずこの愚痴と言いますのはですね、別名無明のことです。よく無明無明と言いますけどね、仏教ではこの無明も、この愚痴も意味は同じですね。別ではありません、同じです。無明とは明かりがないと書きますから、知恵がないという意味です。知恵がない心を仏教で、愚痴と言いますね。愚は愚か、知恵はまさに、知恵が入院している真理に暗い、これが、無明もしくは愚痴であります。で、愚痴はどういう心かといったら、まずね、もろもろの、理と字の上に、この道理と現実、現象について、分からない心。日本語では理事と言いますけどね、元はここから来てるかもしれません。まあ、ちょっと意味合いが違いますけど、理事と言ったら、まあ、偉いさんですけどね。仏教で理事と言ったら、この世の大宇宙の真理を仏教で理と言いますね。この現象世界を貫いている真理を仏教で、理と言います。そして、字と言いますのは、こととありますように、いわゆるこの世の現象世界ね、因縁によってできている、ね、この現象そのもの、この現実のことを仏教で字と言います。現実世界が字で、その現実世界を貫いている本質、本性、道理を理と言います。だからこの世のありとあらゆるもの、それに対して私たちは愚痴であると。つまり、私たちは残念ながら知恵がないために、この理、この大宇宙の真理、道理、この理はですね、因果の道理と言ってもいいですね。因果の道理、あるいは四正体と言ってもいいですけどね、四つの真理が教えられてますけど、仏教では、いわゆるこの世の真理、真理に対して、迷いくらいになる、迷っており、いわゆる理がわからない、理にくらい、またこの現実についてもね、正しく受け止めることができない。現実をね、正しく見極めることができない。ね、やってくる現実がやってきても、自分の蒔いた種まきだと認めることができない。これが我々であるから、この真理の理と現象における、ね、この事柄において、わからない心、明暗。これが、愚痴の、まあ、本来の意味ですね。そして、この愚痴はですね、よく無知をさえ、この愚痴があるために、知恵のない、ね、知のない心、ね、いわゆる愚かでない心、知はこれ愚かですから、愚かでない、ね、この知恵を起こす、これ素晴らしい善なんですけども、それを起こすことを妨げている。そしてこの愚痴から、一切の増善の拠り所になると。ここで。一切の増善の拠り所になると。こう言われています。これは何を表しているかと言いますと、この増善ということはですね、まあこれ煩悩と理解してもいいです。煩悩と理解してもいいですけども、正確に言うとですね、枠ごっくのことを言います。まあ、像はこれですね。これは複数を表しますね。像は交わるという意味と、あと複数、たくさんという意味があるんですね。たくさんの、あるいは交わる。善はこれは、この一字で先に言いましたように煩悩を表します。我々は、煩悩によって、 心が汚れ染まっております。これ仏教ではこれ造善といった場合ね、まあ煩悩プラスあと悪業と、そして悪業によって苦しむ私たちの存在を造善というんですね。仏教で三造善といってね、三つの造善を教えるんです。これが悪業なんです。仏教では我々が、苦しむ道程を悪業そして苦と、こう三つの因果で教えます。悪によって悪業を作り、悪業によって苦しみ、さらに苦しみによってさらに煩悩を起こすと、これ悪業と言いますね。悪業苦しみと、これ仏教で、まあ、三造善と、これ造善とこれ三つひっくるめて造善なんですね。だからこれは、これ増善で、煩悩でもいいですけどね。だから一切増善で、この愚痴からありとあらゆる煩悩が起きてくると。まあ、いろんな煩悩が教えられますけども、結局、この愚痴からそもそも真理がわからない。ね。この世の道理、そして、この現象世界における物柄の、ね。やってくる現実が全部自分の蒔いた種まきだと。結果来た時にね、いわゆる因果の通りで受け止められない、真理がわからない、真理に迷っている、真理に暗い、ここからね、いろんな煩悩が起きてくるとし、貪欲心にも起きてくるし、我が自分だと思っているから、いわゆる真理がわからないから、我を守るために、我を演じるためにね、いろんな煩悩を起こすんだと。で、この煩悩を善とも言いますし、また悪という言い方もある。仏教ではこの煩悩についてですね、いろんな言葉、まあ20、30ぐらいありますかね、たくさんの煩悩を、いろんな漢字で表します。その一つが善であり、ここならば枠なんですね。枠とは惑い、我々を惑わせる、いわゆる真理を覆い隠す、真理を明なくする働き。これが煩悩です。真理がわからないから、我々は苦しむ。この枠、惑い、真理に惑っているから、当然、惑った心でする行いは、この業は善業じゃなくて悪業になります。枠によって悪業を作る。そして、悪業を作るから当然因果の通りによって悪因苦果で、悪い業によって苦しみという結果がもたらされます。そして、苦しんだ時に自分の蒔いた種まきだと認められたらいいんですけども、それが認められずにね、人のせいにしたり、このガタビシですからね、外外のもの、他が悪いと、人のせいにしたり、環境や周りのせいにして、また怒りを起こす。また愚痴をぶつけたりする。それでまた煩悩を起こして苦しみますから。これがどんどんね、順と負の連鎖となって、最後は、まあ、地獄まで進んでしまうと。まあ、これ三つの造善。ね。まあこれが一切の増減と言ってもいいですけどね。まあこのようにしてね、私たちはどんどん苦しみの世界へと、ね、沈んでいくんだと。まあ他の煩悩、ね、この私たちには悪と業によって今苦しみ生きている存在ですけど、これらを引き起こすのは愚痴なんだと。一切の増減のよりどころというのはこれはですね、原因のことですね。怒りならば怒りが原因で不安や悪行を生み出すように、愚痴が原因で一切の造善、このワクゴックワクゴックを生み出す根本原因が愚痴であると。真理が暗いからであると。だから、この愚痴はやっぱり対峙する必要があると。まあ、この対峙する方法は、まず、最初の段階でやっぱり聞くしかないですよね。仏教では、この煩悩を対峙するには、全身を起こす必要があるんですね。全身。全身を起こすためには、仏教ではまずですね、心が必要です。心。心人の心です。この心が起きれば、この後ね、あと残機とかですね、恥を知る心とか、恥を知る心を起こして、無頓、無心、無知が起きると言われます。で、この後、精進の心、 よし頑張っていこうという精進の心が起きて、ね、全身がどんどんね、この起きてくるんです。でまず信を起こさないといけないと。まず教えをね、信ずる、いわゆるこれは言いますけども、疑いに対して信ですね。この真理を疑っている不信、不信であったでは善はできないんで、まずね、信心を起こすことが必要ですから、親鸞聖人はこの信を非常に強調されました。でもこの信を起こすにはですね、その前にやっぱりですね、引かないといけないんです。だから親鸞聖人もね、この信の前に、門とおっしゃってるんですね。門、正式で言いますと、門心如来偶然眼とありますね。この信を起こすには門が必要だと、ね、まず教えを聞く、聞かないと仏法は素晴らしいと、ね、現実と向き合って仏法を実践していこうというね、信は起きてこない。だから信を起こすには門が必要なんですね。だから特に有識学では、門をですね、徹底して教えてますね。門訓授といってね、荒屋敷にこの教えを正しく聞いて、荒屋敷にこの門を訓授させていく、教えを正しく理解していけば、だんだんと煩悩から離れたい気持ちも起きるし、全身を起こしていきたいという気持ちが起きますから。だから門があって信、有名な本願成就門というのがありますけど、十八願成就門にはね、門語名語信心管理とありますね。その名語を聞いて信心管理すると。まず名語を聞く、名語とは善知識、善知識から正しい教えを聞いて、そして信心が起きると。こう言われますようにね、やっぱり聞かないことには信は起きませんから、だからやっぱりこの聴も教えを正しく学ぶ、正しく聞くことが必要になってきます。まあ、これがこの口という意味ですね。よろしいでしょうか。はい、じゃあしばらく休憩を入れます。